日経5時から正論ネクスト。
3月25日月曜日、時刻は5時を回りました。皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
こんにちは、アシスタントの内田まさみです。
3月の最終回でございます、
ね、
今日が
3月も終わっちゃいますよ。早い、
うん、なんだっけ、1月行く、2月逃げる、3月去るってぐらい、1日3月はみんな早く感じるらしいですよ、はい、
そうなんですかね。
はい、もうなんか最近朝起きてなんか仕事してなんかかんかして6時になるのがあっちゅうまで、
あ
もうこれ終わると5時半でしょ、なんかかんかしてると6時でしょ
ねえ、
すごいなと。
本当そうですね。またあれじゃないですか、夏が近づいて日が長くなってくるとなんとなくね、うん、ちょっと余裕が出てくる感じありません、
はい、
気持ちにね、
気持ちにね、
うん、はい、まだまだできるぞ、はい、みたいな、
やりましょう
ねえ。
今日は最初は、X いっぱい読む回にすると。
おそうなんですよ、もうねいただいてますよ。構造さんから、吉崎さん、ウッチさん、皆さんこんにちはということで挨拶いただいてます。
構造さんはね、4月からも続きますよ、続きますよ、
あそう書いてくださってます、
はい、
あそうなんだ、
はい、続きますよ構造さん、聞いてくださいね、ちゃんと
聞いてくださいね。
あと100人ぐらいに宣伝してください
みんなが100人ずつね、
ずつと、
はい、はい、
そう、なんかすぐ何百人万人になりますから。
そうですね、はい、高見さんからも、はい、日米の中央銀行の方向性が少し変わったことで、主にリートにはどう影響しますかね。それはそうと晩飯はサイコロステーキともらい物ミニカツ出すとか、
ね、ミニカツなんか袋に入ってうまそうだ ね
いただき物なんだそうですよ。
リートの話は今日の後半でしようかなと思いますが、リート、はい、ここ最近上がってますからね。
ここ2週間ぐんぐんと上がってきてます。
そうです、3月13日をそこにして、ちょうど12日かそれ以降でいくとぐんぐんぐんぐんって感じですかね。
なんかやっぱり中央銀行の動き影響してるんでしょうかね、
後で喋りましょう。
はい、お楽しみにお待ちいただきたいと思います。さあそれでは進めていきましょう、はい、皆さんもハッシュタグご時世つけて、ポストしていただけるとコメント紹介していこうと思います。今日も情報満載でお送りしていきましょう。この番組はココザスの提供でお送りします。この時間は経済マーケットニュースをフラッシュでお届けします。最初のニュースです。国土交通省は新築のマンションやビルなどの建築時に地域で異なる耐震強度の要求水準を見直す検討に入りました。現行では地震の発生頻度や過去の被害状況に応じて都道府県や市町村ごとに係数を割り振っていますが、近年は大規模な地震が相次いでいることから全国一律とすることも視野に入れているということです。
これ知ってましたか？あの場所場所で耐震強度の、まあ、これぐらいの耐震性を求めるっていうのは若干違うっていう。
すいません、正直知らなかったです。
ですね。
国で基準が決まっていてっていうことなのかなって私は思ってましたけど、
建築基準法が、あって、1981年に改正をされて、まあ、震度丸々以上のみたいな感じで耐えれるようにというふうに決まっていると、
はい、
その後、95年にですね、神戸阪神・淡路大震災か、あり、まあ、一部見直しがあり、2000年にちょっと見直しがありみたいな形で、まあ、わずかずつ見直しをしていく中で、このエリアエリアによって耐震求める耐震、強度をちょっとずつ、まあ、係数をかけて、地域差を出してきた。逆にこれは、係数が少ないっていうところは、あ地域は、地震に対する、まあ、発生確率とか地盤とかいろんなことから加味すると、まあこの係数が低いほど、まあ、大丈夫であろうと予測されているところと、
うん、安全性が高いという、
まあ、高いであろう、あろうみたいな感じね、はい、でこれ地震保険とかにもこれ影響してくるんだよ。地震保険って一律じゃありませんからね。
そうですよね、はい、
場所場所で違うので、これも影響してくるということで、まあ、それのこの係数をですね、1979年から一度も改定してなかったこともあり、まあ、ここ最近地震頻発してるよねと、それもまあまあ大きなやつが頻発してるよねというところで、ちょっとこの係数を見直そうかいと というのがこの記事だね。
そうですね、私も全然これ知らなかったんですけれども、あの北陸なんかはあの昔は地震が起きにくい地方だというふうに言われてたらしいですね。
そうですそうです。ですが、まあ、新たにいろんなものが、つまり、断層分からなかった活断層というか
分かった
分かったとか、うん、ここは多いんじゃないかとか、神戸淡路、じゃあ阪神淡路大震災、あそこだって当時は分からなかったところの一つですからね。
うん、そうですよね。
まあそういうこともありですね。まあこれを見直そうかということですが、見直そうかではなくて、即時見直ししてくれと、僕なんか思うけどね。
本当どこで起きても不思議じゃないっていう感じしますもんね。ね、もうい
つ起きてもね。
また揺れがなんか大きいような気が、多い。
多い。この間なんか大きかったよね。なんかあの、朝のやつね。
結構入れました、
ね、はい、そういうのもあるからね。これあの 国土交通省どんどん矢継ぎ早にいろんな策を出してきてるでしょ。これは急げ国交省という感じでね。
そうですね。特にね、地震大国ですからね。
ね、なんとなく嫌な匂いを結構してるじゃないですか最近ね。
そうですね。これってただ、まあ、新しく建てるものに関してはやっぱりこれが当てはめられる可能性という。
はい、そうですね。
古いものに関しては、はい、まあ補強とかする必要とかっていうの出てくるものなんですか。
そうですね、はい、
それもある、
はい、補助金をつけてね、やっていこうと。
なるほど。
ただね、あの戸建て住宅これ範疇外ですんで、あの一定の高さ以上のやつだけですからね。
はい、なるほど。
まあ、あのそういう意味でもですね、あの耐震性、まあ、日本ではどうしても必要になってくるかもしれないですね、
はい
はい、これ結構実は変わると、
いや大きいですよね。
保険とか大きいらしいですよ。
あ、そうですか。
はい、いうことです。
はい、それでは次行きましょう。九州電力は19日、不動産アセットマネジメント子会社九電都市開発投資顧問を7月1日に設立すると発表しました。2025年度をめどに私募不動産投資信託、いわゆるリートの組成運用を開始するとしています。開発保有物件を私募リートに売却し賃貸することによって得る収益を投資家に分配します。私募リートへの売却、物件売却によって得られた資金は都市開発などに投資するとしています。
はい、まあ、これはですね、まあ、ここでも何度か取り上げましたが、 JR、西日本だとか、
はい、
開発とか取り上げましたけど、まあ、いわゆるインフラ産業って、まあ、すごい巨大企業がですね、私募リートへの参入でしている中の一つで、九州電力九電さんがこれを、うん、まあ、九電さん、福岡リートの一部にも出資したりとかしているので、もともとある程度、不動産投資をしていた会社ですが、
はい、
まあ、今回ですね、まあ、独自の、リートを組成すると。ただ上場させない私募リート型ですので、まあ、まあ、一般の方が普通に買えることはできませんが、私募リートとして、じゃあ私募リート事業に参入するというところですか。まあ、九州の企業がリートをやると大抵福岡だったり熊本だったり、
はい、
福岡の主、ごめんなさい、九州の主要都市への、物件への投資が多いんだけど、今回は、九州をはじめ首都圏や関西の物件でも投資をすると。いうことになります。
しかもオフィスだけじゃなくてマンションなんかも、
はい、
あと物流施設、データセンター、はい、商業施設、ホテルなども、
はい、いうことですね。これまずちょっと順番に喋るとですね、エリアについて喋ると、JR 九州さんも、東京でブラッサムホテルズとか、ホテルもやってたり、マンションも建ててたりとかして、
はい、
かなり、九州系の大企業が、九州とか、まあ、福岡に本拠地を構える大企業が、首都圏の物件への、投資は結構している。と、
うん、
いうのがまず一つ。二つ目にですね、今、うちがお話ししてた、その各、不動産アセットに対して、
はい、
まあ、バランスよく、このリートでは保有しようとしている。この中で注目はですね、データセンターだと思います。
うん、
これはですね、日本ではまだまだ少ないですが、
はい、
データセンターの投資全部を100とすれば、50% ぐらいは北米エリア。で、北米の、ごめんなさい、アメリカのですね、リート、US リートは、かなりデータセンターへの投資をしている。
はい、
ということもありですね、データセンターどれぐらい取り入れるか分かりません、載ってませんけど、この記事には。データセンターへの投資は結構注目に値するんじゃないかなというように思いますね。多分一番これから伸びるインダストリアル領域と呼ばれるですね、 不動産領域、不動産投資領域の中のこれから一番伸びてくる分野だと思いますね。他にはね、石油基地の底地、石油タンクの底地とかね、空港の一部とかね、あったりもするんだけど、まだまだ少ないんで、伸びそうなのはデータセンターね、今後ね。
なるほどね。はい、だから絞りとこれからどんどん増えてくるよねっていう吉崎さんね、はい、以前におっしゃってましたけど、その中でもここがやっぱりそのデータセンターのところ面白いよ、
面白いよ
とことになるんですね。
あとこの中でまたいくつかはもしかすると J リートへの切り替えがあるかもしれませんが、
はいはい、
この後も蘇生がどうも始まっているようですので、また改めてそのことをお伝えしたいなと思いますね。
はい、先ほどの耐震のところの、うん、ニュースに関して結構コメントいただいてまして、うん、メルメイさんからも耐震性基準って地域ごとに差があったのっていう、やっぱりちょっと驚きの声もねありますし、
これはさっき言ったように、建築基準法上での基準は、一定ですが、うん、それに係数をかけて若干の、より強く求めるところがあるということですね。
なるほど、うん、小僧さんも地震件数、係数、全国一律にするとオーバースペックの建物が増えてしまいませんか、また建築費用かさみそうですね。
これはおっしゃる通りですね。
はい、
まあ、年には年後ということなんでしょうけど、この可能性は否定できないですね。はい、
高見さん、耐震はもちろんなんだけど、大雨台風に対しての対策ももっとやってくれないとな、下手すりゃ地震よりもこっちの方が大災害の頻度多いと思うね。
そうね、水災害ね。
そうですね、10年に一度なんて言われてたものが本当に毎年起こるような感じがしますからね。
これは例えば最近で言うと、あるまあ、これ名前言っていいかな、ある、目黒川のほとりに立つタワーマンションの竣工が、この3月に引き渡しが始まるみたいですけど、うん、電気設備、
はい、
あれが、武蔵小杉のマンションで一時期多摩川がちょっと溢れた時に、
はい、
やられたことがありましたので、今回の物件は2階に上げたみたいですね。
ああそうですか、
はい、それどういうことかというと、2階のあれをですね、つまり有効面積を潰したってことですからね。
ああ、まあ、そうですよね、
はい、ぐらい、まあ、そういう意味じゃ、高蔵さん、あ、ごめんなさい、高見さんのご指摘、その通りだけど、徐々にですね、そういう物件増えてはきてはいるね、はい。
そうですね。学習しつつ、ということですね。はい、もう一つ行きましょうか。不動産流通推進センターは21日、2024年2月の、指定流通機構活用状況を公表しました。新規登録件数は38万件で、これは前年同月に比べて 3.7% 増。前年同月に比べると、これは5ヶ月ぶりにプラスに転じているということですね。誓約報告件数は 62,390 件で10ヶ月連続の増加。総登録件数は 869,162 件で11ヶ月連続のプラスとなっています。
これはですね、まあ、レインズ中古物件の、中で専任契約、
はい、
専任媒介契約を結ぶと必ず上げなきゃいけないっていうルールになってます、うん、
はい、
でその件数がどうなのか、中古物件の、需給のバランスを見ると、需要が旺盛の場合は価格が上がる、供給が旺盛の場合は価格が下がる、まあ、当たり前ですけど、そういう流れになっていく中で、現在見てると、新規物件が、この記事は、新規物件が、前年同月比で5ヶ月ぶりのプラスになりましたよ、という記事ですが、
はい、
登録件数、つまり現在売り出し中物件は、ということで言うと登録件数ということですが、これを見ればですね、前年同月比で 20% 増ということで、うん、まあ、要は現在売り出し中の物件は増えていると。一方で、制約件数も9ヶ月連続で、まあ、今月にかけて見れば 8.2% の増ということですから、はい、まあ、かなり売れてる、だから流通が進んでるとかな。
そういうことですね。
はい、ということですが、はい、傾向的には若干、売れてないのが残ってきているというイメージかな。
なるほど、はい。売れてはいるけれども、ちょっとだけ違いが出てきたぞ。
うん、そうだね。っていう感じがする。ちょっと頭打ち感が見えてきたのかもね。っていうような、状況ですね、
うん、ここからね金利上昇方向に行くわけですけれど、それもやっぱりちょっと それ影響してきますかね。
金利の上昇、これもまだそれほど大きな、上昇になってませんけど、あの借り入れ金利の、はい、ただしですね、若干やっぱ気になるよね。やっぱね、
気になります、ね、ちょっと動向を見てみようかなっていう気分になりますから、ね、うん、ね、ちょっと待ちっていう感じになるかもしれないですね、
は
い、
おっしゃる通りだと思いますね。はい、
わかりました。ここまではマーケットニュースフラッシュでお届けしました。フラッシュニュースでした。
資産形成始めていますか？人生100年時代だからこそ、ライフイベントに合わせた資産形成が重要です。資産形成コンサルティングを行っているココザスの YouTube 資産形成チャンネルは、投資の考え方から学べるため、初心者の方にもぴったりなチャンネルです。これから投資資産形成を始めようという方は、資産形成チャンネルでマネーリテラシーをアップさせよう。最新の投資情報を学びたい方は、 YouTube で資産形成チャンネルを検索。
ワクワク人生ココザスタイル。
ラジオ日経では5時から正論ネクストをお送りしています、うん、この時間はワクワク人生ココザスタイル。人生100年時代を豊かでワクワク生きるためには一体どうすればいいのか。このコーナーでは、結婚やお子様の誕生、転職、リタイア、住宅購入など、個人のライフイベントを充実させるヒントをリスナーの皆さんと一緒に探していきます。さてさて、マイナス金利解除ということで、うん、今日はここからのリート市場の見通しについてお話しいただこうと思います。戻りがね、結構足元急に戻しつつあるリート相場です
が、そうですね、今日25日1日だけ見れば、まあ、ほぼほぼ横ばいな感じでしたが、はい、
プラス 0.03%、はい、リート指数見ますとね、ま
あ
ま
あ、ほぼチャラな感じかな、はい。先週
末、先週がすごかったですよ。
すごかったですよ。もう、はい、全銘柄すべて上がるみたいな、
ね。なんかね、階段駆け上がっていくみたいな感じの。そうそう、
リート指数だけを見ればですね、3月13日が 1657.57 ポイントが、なんと今日、終わり値ベースで、1827.34 ですか、うん、すごいね。一気に上がったっていう感じですかね。
はい。
この、まず、落ち込んでいた、状況は、まあ、段階的にですね、22年に、米国金利が、まあ、ずっと上がっていた中で、アメリカの金利も、どうかな、4% 台、5% 台、うん、あったので、比較的機関投資家の方々が、のお金がですね、あ、まず、そう、J リートを全般論でいくと、大体どうかな、60、まあ銘柄によるけど、65とか70ぐらい、機関投資家が持ってんだよね。
ほ
ぉ、投資分は、スポンサー企業が持ってない分は。
なるほど、はい。
なので、そうすると、まあ、安定的な利回り、大体 4% ぐらいありますから、平均すると。うん、まあ、はい、低かった時でも 3% 台半ばぐらいはありましたので、うん、そうすると、国債が、これだけ、日本国債が低かった。0.何% しかない感じでしたので、まあ、0.0 ぐらいだったでしょ、昔は。なので、その、お金がですね、リートに流れてたのね。
はい。
で、その時に、その後にアメリカの金利が上がってきたこともあり、米国債の方にバッと金が流れて、
金利がね、やっぱりそっちの方が高いよね。
高いよね。はい、さらに、まあ、当然、ボラタリティが、ボラタリティがっていうか、まあ、要は、確定債券の場合は確定利回りですから、一応その時点においては、
はい、
保有するっていう前提で喋れば。そう考えたときに、こちらの方が安定感があるよね、と見逃すわけですよね。
マーケットも大きいですし、ね。
大きいし。まあ、リートの場合は多少値動きがある。まあ、半年半年の、約束された、まあ、約束、ほぼほぼ約束されたっていう感じかな。配当はありますけれども、まあ、それは一応、確定された債権である米国債の方にお金が流れていた。それがずっと続いていましたよと。で、年明けました。そして、どんどんどんどんですね、日本株がいい感じになってきましたよと、年明けてしばらくすると。うんうんうん、
はい。
その中で、株になんか乗り遅れるなみたいな雰囲気があって、日本株も来てるぞみたいな感じで日本株に流れていったという中で、4万円超えてきましたよという中で、 さて高いなっていうことが一つ、日本株が。もう一個が3月19日の、金融政策決定会合でマイナス金利の解除になり金利が上がるかなと思いきや大して上がらなかったし、長期国債もほぼ動かなかった10年国債、
は
い、ある程度すごく上がった時は日銀は買うぞと言ったということで利回りに、利払いに対する不安が一気に解消された、そんな中でそのうち米国債も3回は下げるって言ってますから下がるかもしれない、
はい、
リートめちゃくちゃ安かった言っとこうかというのでみんな買ったってことだね。
なるほど。
大体こんな感じでしょうね。
流れがね、流れは、大きな流れが、
はいはい、ここ半年の流れこんな感じでしょうね。
結局金利にね、やっぱり期待感がある方へある方へ、お金が向かっていくわけですよね。
リートは大体 3.5 から 4.3 とか 4.4 ぐらいの間ぐらいでこう動くので、それと米国債の金利がどうなのか、それと借り入れの状況が今回はあんま、金利の状況がそんなに、国債金利上がらなかったということで、ローントゥーバリュー大体、借り入れ比率ですね5割切ってますから、それで長期固定に変えてるやつも多いので意外と安定感あるかもねということに気づいちゃったんだね。割安感があって、
はい、
まあ、この番組ではあんまりリート取り上げてこなかったけど、リートを取り上げてる番組ではよく喋ってましたけど、これ割安感あるんじゃねあるんじゃねって喋ってましたけど、やはりみんな気づいたかと。まあ気づくわね。
玉ねぎ小屋さんからコメントがありまして、日銀が買わないって言うてからの方が値動きがいいという謎展開の J リート、
ほんまやね。
ねえ、 ETF J リート買わないよもう。
だけどさ、一応リスクはあるんだよね。リート、日銀ずっと買ってなかったけど、ここ最近。2007年か8年かから、買いますって言ってからしばらく買ってたからね。
はい。
その分があるので、どっかでそれを放出する可能性は否定できないよね。そこはね。で、さっきですね、やれやれくんさんもポストでつぶやいてくださってますけど、アメリカのデータセンターリートといえば、クイニクスが有名ですねと、日本では産業ファンドの投資法人が一部持ってるくらいでしょうかということで、日本のリートのちょっとネガティブなところを言うと、アメリカで言うと太陽光もあれば、なんかデータセンターもあれば、まだまだあんまり世の中広まってないような、インダストリアル系の不動産に結構リートがあるんだよね。
あ、そうなんですか。
日本はあんまりないんだよね、それがね。
やっぱり後追いな感じにはなってますよね。
そうですね。まあやっぱもともとオフィスと商業、ホテル、レジデンシャル、そして途中から物流が出てきた。
はい。
というような感じで、これらの単体、もしくは組み合わせのリートがほとんどで、特に最近は、組み合わせリートばっかなんだよね。
あ、そうなんですね、
うん。そうすると見えないんだよね、なかなか状況が。見えないのはリスクヘッジとも言えるんだけど。
はい。
見えないことは逆に言うと、分かりづらさもあると。コロナの時とかレジデンシャルリートは良かったですけど、下がりが少なかったですけど、
はい。
ね、オフィス人がいない、ホテルインバウンド少ない、商業施設客少ないとか考えると、それはレジデンシャルね、大して影響なかったよね。
なかったと思います。はい。
人が急にね、解約したわけでもないし。そうすると、これ行こうかとか分かりやすいじゃないですか。
そうですね。そっか。混ぜちゃうと、それらの影響が分かりにくくなっちゃうっていうことか。
そうそう。
まあ、ポートフォリオとしては安定感が増すかもしれませんけどね。
そういうことなんですよ。ちょっとこれはですね、日本のリートの、まあ、なんか、まあ、安定感、安心感って意味ではプラス要因。
もっと尖った方がいいっていう方ももちろんいるわけですもんね。
僕なんかそう思いますね。
分かりやすくて尖ってた方がいい。
それを組み合わせていった方が、こう、やりやすいんじゃないかなと思うし。
いくつかのリートを組み合わせることで自分でポートフォリオを作るっていうこと。
ですね。はい。まあ、ETF とかでありますけど、そういう上場施設がありますけれども、自分でやってもね、トヨタ買って、三菱 UFJ 買ってとかなんかこうやってるわけじゃないですか。
はい。
ファーストリテイリング買ってみたいな。まあ、ああいう感じを自分でリートの中でもやっていくと、その中でいいポートフォリオを作れるんじゃないかなと思いますけどね。で、今後の見通し。
はい、そうなんですよ。それが聞きたい。はい、
これ、日米の金利差は大きいと思いますが、多分ね、まだ上がり余地は結構あると思います。価格上昇、
は
い、J リート、で、というのもですね、ナブ倍率っていうのを見てです、これが PBR と同じですね。 1倍を超えている銘柄が増えてきたけれども、はい、それでもですね、まだ3分の2以上は1倍以下ですから。解散価値の方が高いということになりますから、
はい、
そういう意味でも、まだまだ上昇余地はあります。平均的に見たらまだ1倍切ってますので、
うん、
ここが1倍になるぐらいまでは上がっても全く不思議じゃないという状況。それと同感性って言いますけど、得た収益ですね、まあ、も細かく言うと収益引く使った経費を、
はい、
残した利益の 90% 以上を配当に回すことによって法人税をリート法人は免除されてますから、
はい、
配当成功9割超えてるってことですよ。だから株で言うと、
うんうんうん、
まあ、そういうですね、魅力をもっともっと知ることができればですね、多くの方々が投資するんじゃないかなというように思いますので、もっと知名度が上がってくればまだまだ伸びる余地はあると思いますね。
うーん、知名度が上がらないとダメだっていう、
ダメだと思います。はい、ナブバーリスはこんなに低い、なんか地銀みたいなやつばっかりですよ。失礼かな、地銀の人に。
その地域ではちゃんと根付いてますから、地銀は、はい、ちゃんと力になってますよ、
株式市場における、
うん、なるほど、投資金融商品としてっていうことですかね。
はい、そうですね、はい、そこがもっと魅力を分かってくれれば上がってくるんじゃないかなと思いますね。
高蔵さんから、はい、最近、総合系リートになってしまうリート多いですね、うん、特化型の方が組み合わせられるから面白いんですけどねって、やっぱりさっきのね、
はい、おっしゃる通りだ
と思います。藤崎さんの、はい、意見と同じもの入れてくれました、はい、ということで今日はリート市場の見通しについてお話しいただきました。ワクワク人生ここザスタイルのコーナーでした。さて今日はリートのお話いただきましたけれども、うん、吉崎さん、
はい、
来週の水曜日からリートの番組が始まるというふうに伺いましたよ。
わかんないけど多分ラジオ日記初、違う、
リートの番組、
ね、ほとんどなかったんじゃないですか、
うん、ここね、特番とかはあったと思いますけど、ね、初だと思いますよ。番組
初です。 CNBC とかでもほとんどなかったね、
はい、レギュラーでは初めて、
初めて、
うん、かなというふうに、まあ、ディレクターから、ね、はいはい、耳に情報が入ってきましたけど、
ということで、
はい、改めてちょっと、うん、毎週水曜日17時20分からの30分番組です、はい、吉崎さんがお送りするリートインフラ市場に特化したマーケット情報番組ということで、はい、リート、Jリートマーケットを伝えるリートトゥデイ。
リートトゥデイ。
トゥデイ。
いいタイトルよね。
うん、勢いがありそうですよ。
リートトゥデイ。まあその日だけじゃなくて。
なんか気に入ってますね。
リートトゥデイいいなと思ってさ。
ね、ぜひぜひ、今日もコメントたくさんいただいて、皆さんすごいリート興味あるんだなっていうのをなんかね、実感として改めて今日も感じましたけれども。
はい、そうそう、この間別の番組でなんかリートだけ喋ったやつがあって、ものすごいなんかいっぱいコメントくれたんですけど。
あ、そうですか。
はい、やっぱリートだけやり続けるぞみたいな、ちょっとマニアックだけど、
うん、
マニアックだからこそ喋れる話ってあると思うん で、
そうです、ね、
聞いてほしいなと思いますね。
先ほど知名度が上がることが大事だって吉崎さん言いましたので、うん、それのなんかね、先駆け的な番組になるといいんじゃないかなと思ったりもしております、
は
い、
このリス番組を聞いてくださってるリスナーは必聴ということで、はい、必ず聞いてくださいと、
ね、そうですね、皆さん興味があるなというふうには分かりましたので、うん、多分聞いてくださるんじゃないかなと思いますが、ぜひぜひ毎週水曜日の17時20分からもラジオ日経でお時間をお過ごしいただきたいなと思います。リートトゥデイでございます。
まあ、かっこいいジングルとか期待したいね、
はい、そうですね、はい、そちらも期待していただきたいと思います。はい、はい、さてそろそろお別れの時間です、はい、この番組はココザスの提供でお送りしました。お相手は
吉崎誠二と
内田まさみでした。来週も夕方5時にラジオ日経でお会いしましょう。